今回はですね、知財業界のデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX、これを進めている高垣真一さんという方、この方のインタビュー記事をちょっと深掘りしていこうと思います。
提供いただいた知財に特化したメディア IP キーパーソンの記事ですね。
そうなんです。で、この高垣さん、防衛大学校を出て半導体エンジニア、それから経営コンサル、さらに起業家と、なんというか非常にユニークな経歴の方なんですよね。
この記事を手がかりに、高垣さんがなぜ今、デジタル化がちょっと遅れがちとも言われるこの知財の世界に注目して変革を起こそうとしているのか、そのなんていうか革新の部分を探っていきたいですね。
そうですね。単に経歴を追うだけじゃなくて、その経験がどう今の活動につながっているのか、そこがポイントかなと。
まさにエンジニアとしての現場感覚、それからコンサルとしての経営の視点で、起業家としての実行力、この3つがこう組み合わさったからこそ見えてきた課題、そして解決策っていうのがあるのかもしれませんね。あなたのようにこう新しい知識とかビジネスの効率化に関心がある方には、彼の挑戦がどういう意味を持つのか一緒に見ていければと思います。まずは高垣さんの歩みから、大阪の結構多様な文化の中で育って、自分を鍛えるために防衛大学校に進まれたと。
でも卒業後は自衛隊ではなくて民間の道を選んだ。カシオ計算機で半導体エンジニアとして社会人生活をスタートされてるんですね。
そうですね。で、ここで最初の大きな転機が訪れるわけです。
ほう。
会社が経営判断でその事業から撤退すると。その時に技術者の努力だけでは製品とか事業って守れないんだなっていう、そういう現実を目の当たりにして、技術だけじゃなくて経営戦略がいかに重要かっていうのを痛感したそうなんですね。
なるほど。
この原体験が結構後のキャリアに響いてる感じですよね。
それは大きいですね。その経験が次につながるわけですね。日本長期信用銀行系のシンクタンク。
そこで経営コンサルタントとして11年。
11年ですか。
はい。企業の良い時も悪い時も見て、さらに3回も起業されてる。
3回も。
まさに実践の中でビジネスを学んでこられたという感じですね。
いやー、すごい経験ですね。
で、その本当に多様な経験を経て、今彼が情熱を注いでるのが知財業界の DX 化。
はい。
他の産業と比べるとどうしてもデジタル活用が進んでいない部分があると。それで特許とか権利化のコストが高くなりがちで、特にその資金的に余裕がない中小企業とかスタートアップにとっては、せっかくのイノベーションの種を守って育てていく上でかなり大きな壁になっちゃってると。
なるほど。そこを変えたいわけですね。
そこに課題を感じてると。
で、その壁を壊すための具体的なツールとして開発中の知財プラットフォームがあると。
そうなんです。
企業と専門家をつなぐということですが、具体的にはどんな仕組みで課題を解決しようとしてるんでしょうか。
ですね、主な機能として3つの柱を挙げていますね。
3つ。はい。
まず企業の担当者さんが知財部の OB とか経験豊富の専門家に気軽にオンラインで相談できるオンライン知財相談コーナー。
それは心強いですね。
それから次に生成 AI なんかを活用して、低コストでしかも効率よく特許調査とかを行える AI ラボ。
AI ラボ、なるほど。
そして3つ目が弁理士さんとか弁護士さん、あるいは技術の専門家が集まってオンラインでその企業の状況に合わせて知財戦略を練るという知財戦略ルーム。
なるほど。つまり単に特許を出す費用を下げるってだけじゃなくて。
そうなんです。
調査から戦略を立てて専門家にもアクセスしてと、知財を活用するプロセス全体をもっと手軽にかつ戦略的にしようとしてるんですね。
まさに。
特に AI ラボっていうのは、今までだと専門知識とか高額なツールがいった調査のハードルをぐっと下げてくれそうな感じがしますね。
そう思いますね。例えば地方の小さな町工場がすごく良いアイデアを持ってるとしますよね。でも今まではなかなか調査とか権利化が難しかった。それがこのプラットフォームを使うことで低コストで先行技術を調べて、経験豊富な専門家のアドバイスも受け慣れて、それで効果的な権利化とか事業戦略につなげていく、そんな未来を描いてるわけです。なんというか、守るだけの知財じゃなくて、攻めるため、価値を生むための知財へっていう転換を目指してるんですね。
いやー、それは大きな変化ですね。さらにその先、未来の構想もかなり壮大ですよね。AI が特許明細書のドラフトを自動で作るのを支援したり、 知財の価値を評価して見える化して資金調達しやすくしたり、
はいはい、
それから知財のライセンス活用とか M&A を促す市場とかオークションも作ろうとしてる。
そうですね、もう知財のインフラ自体をこう作り変えようとしてる感じですよね。
まさにインフラ再構築。
ええ、で特に興味深いのが官、つまり国とかですね、官が届かない領域のニーズを民間で拾っていくんだっていう視点。
ああ、官民連携みたいな。
そうです、特許庁とか関連団体とも連携しつつも既存の枠組みじゃカバーしきれない現場の具体的な課題解決を民間でやっていこうと。だから単なる一企業のビジネスっていうよりはもっと大きな日本の国際競争力を上げるんだっていうビジョンにつながってる。そこが彼の取り組みのスケールの大きさをなんか示してる気がしますね。
なるほど。ちょっと個人的な異面も紹介されてて、座右の銘が風新山我流。
風新山我流、
はい、困難に耐えて力を蓄えて飛び立つ時を待つ龍の姿。なんか技術、経営、企業って違う分野で経験を積んできて、今この知財 DX という大きな課題に挑む高垣さん自身の姿にちょっと重なるような気もしますね。
確かにそうですね。
ちなみに趣味はテニスだそうですけど。
それはまた別ですね。でもこの高垣さんの挑戦っていうのは、今までどうしても一部の専門家のものって思われがちだった知財をもっとオープンにして、あらゆる企業、それからあなたのような個人のイノベーション活動にとってももっと身近で強力な武器に変えようとしてるんですよね。
ええ、
これが実現したら日本の新しい価値創造のあり方みたいなものが大きく変わるかもしれない、そんな可能性を感じますね。
エンジニアとしてのあの事業撤退の時の苦悩とか、コンサルとしての全体を見る視点、そして起業家としての突破力、それぞれの経験がなかったらこの知財プラットフォームっていう発想にはもしかしたら至らなかったのかもしれないですね。
そう思いますね。
いや、非常に示唆に富むお話でした。さて、これを聞いているあなたにとって知財ってこれまでどんな存在でしたか？もし高垣さんが目指すような世界が本当にやってきて、専門的な知識とか戦略を練るのがもっと手軽にできるようになったとしたら、あなたのアイディアとかお仕事にどんな変化が起きる可能性があるか、ちょっと想像を巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。